新年明けましておめでとうございます。中山でございます。今回ですね、新年一発目なのに中山一人での配信となっております。皆さん遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。今年もですね、中山と八木くんと、あとこのポッドキャストせかしねをどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、一発目なのに八木くんがいないというまさかの事態ですね。なんか八木くんがやっぱり自分が監督した映画いろいろ忙しいみたいで、まあ、スケジュールが取れないということでして、まあ、今回一人での配信となっております。韓国映画のパラサイト半地下の家族っていう、映画を今回取り上げるっていうのは決めてたんですけど、この映画めちゃくちゃ面白かったんですけど、まあせっかく見たのに、八木くんがどうしても収録を行えず、なので今回は映画コーナーはなしです。でその半地下の家族にちなんだ世界遺産を今回紹介していきますね。はい。で新年一発目なので、まあ、今年の抱負を語っていきたいんですが、まあ、せっかくなのでこのポッドキャストのことについてちょっと話していこうと思います。僕2年ぐらい前にこのポッドキャスト行け世界シネマ遺産、そして、去年から新日本昔話という、ポッドキャストを始めたんですけど、まあ年またいでどうしていこうかなと考えた時に、まず行け世界シネマ遺産せかしねの方は正直まあパッとしないんですね。パッとしないというか、まああんまり聞いていただけていないという現実がありまして、まあ、僕の中でその一つ映画を取り上げてその映画に関連する世界遺産を紹介していくっていうスタイルはすごくなんか2つが相性が良くて画期的なのかなと思っていたんですけど、聞いてる方からしたらその映画を紹介して世界遺産を紹介するってなんかちぐはぐなのかなというふうに感じ始めてきまして、まあその素晴らしい映画には素晴らしいロケ地がつきものだったりするわけじゃないですか。なので、まあ、素晴らしい映画には素晴らしい世界遺産が登場してたりするわけですよ。その中でその世界遺産を知ることによって、まあ、その映画がよりそのいいものに見えるっていうことになるのかなと思ったりしてこのせかしねをやってたんですけど、意外にその聞く人にとっては相性が良くない、聞きにくいというまあ意見もあったりしましてですね、まあ、どうにか今後もっとたくさんの方に聞いていただける内容にするためにはどうしようかなと、まあ考えていまして、4月にちょっとリニューアルをしようかなと考えております。まあ、もちろんその映画のこと、まあ、八木くんも映画好きなんでその映画好きを生かした、そして僕が世界遺産好きなんでその世界遺産好きを生かした番組作りをしようと思うんですけど、まあ、ちょっともうちょっとニュアンスを変えて、まあ、他の人たちも参加しながら新しい番組を作りたいと考えています。なので、4月ぜひお楽しみください。絶対いいものを作りますので、はい。そして、新日本昔話、これは皆さんご存知の通り昔話を現代版にアレンジしたラジオドラマなんですけど、最近聞いていただいた方は分かると思うんですけど新金太郎なんか結構壮大なスケールでやってますから、 なんか自分であれを作りながら思ったのは、やっぱり音声だけでこの物語を作るっていうのは本当にいろんなことができる。例えば、まあ、映画、普通の人物が出てる映画だとかは、ハリウッド映画に日本映画はまあかなわないじゃないですか、そのスケール感とか、まあ、かけてるお金が違いますから、もちろんかなわないんです。ただこの音声メディアだけで考えた時に、正直お金かけなくても壮大なスケール感でやれるわけですよ。なので僕はこの新日本昔話に関わらず、ラジオドラマ、これをまあ日本ならではのこう技術を使ってですね、まあ、壮大なスケールで、まあ、音だけだったら本当に他の海外のそのラジオドラマとかに勝てる可能性ありますからね。なので僕は年内そのラジオドラマで大きいことをしたいと考えてます。なので新日本昔話を、まあ、どうにかしたい、どうにかしたいっていうのは全然考えてないんですけど、やっぱりラジオドラマをもうちょっと大きくしていきたい、みんなに認知してもらって、やっぱり皆さんに可能性も感じてもらいたいし、どうにかしていきたいですね。まあ、それはどうにかする、どうするかっていうのはちょっとまだ考え中ですが、はい。っていうのを正月考えてました。正月考えて考えて、まあ何も至らなかったんですが、これからどんどんこう煮詰まっていく中で何か見つかるのかなと思っております。はい、そんなところですかね。じゃあ、新年一発目、一人でやっていこうと思います。ゆけ世界シネマ遺産。はい、世界遺産のコーナーです。このコーナーは私中山が世界遺産を一つ紹介していくというコーナーでございます。今回はですね、もともと八木くんが、まあ、紹介するはずだった、パラサイト半地下の家族にちなんだ世界遺産を紹介します。この映画に登場する世界遺産は一つもありません。ですが、この半地下の家族、この半地下、半地下というワードに引っ張られまして、僕はこの世界遺産を選びました。ティワナク、ティワナク文化の宗教的政治的中心地、ティワナク遺跡ですね。これはですね、南米ボリビアにある世界遺産です。半地下って聞いたら半地下神殿なんですよ。半地下神殿っていうのがこのティワナク遺跡にあります。はい、まずこのティワナク、どこにあるのかというと、ボリビアの高地です。もう本当に5000メートル級のそのアンデス山脈の麓の方にあります。まあかなり高地ですね。僕去年、南米のペルーに不思議発見で行ったんですけど、いやー、もうかなり空気薄いですよ。だいたい普通に皆さんが住んでるところがもう3000メートルとか4000メートルだったりするので、もう日本でいう富士山にそのペルーとか南米の人、まあ、ボリビアの人が住んでいる状態、かなり高地ですよ。酸素薄いですよ。僕その去年ペルーに行った時はもうやっぱりだいぶ高地なので、その低酸素トレーニング、 っていうのをちゃんとしていきましたからね。登山家の三浦雄一郎さんが、どこだっけな、まあ、東京でその低酸素のトレーニングルームのなんかジムをやってるんですよ、まあ、そこにトレーニングしに行って、僕はペルーの、そのアウサンガゼって山のふもとまで行きました。でもだいぶきついですよ。もうちょっと走っただけでもう息切れすごいですから。でもうちょっと走ったら、あ、頭痛がこれやばいんだろうなってぐらいになりますから、相当厳しい環境の場所です。はい、そんなところに、ある遺跡ということですね。でティワナク文化っていうのがまずあったんですよ。これはインカ文明より前の文明です。インカ帝国のはるか昔、1000年以上前にチチカ国周辺に繁栄した文明なんですね。でチチカ国からチチカ国ってあんまり言いにくいですよね。はい、チチカ国から灌漑用の用水をこうわーっと引く、その治水技術を持っていただけじゃなくて、優れた石造りの文化を持っていたんです。でこれっていうのはインカ文明、皆さんご存知ですかね。インカ文明はもう本当に石造りの文明ですから、そこにつながっていくんですよ。だからあのインカ文明の優れた石造りの文化っていうのは、もともとこのティワナク文化からこうつながっていくわけです。はい、去年の不思議発見で僕が行ったペルーのクスコなんかは、やっぱりその石と石がこう隙間なくこう積んである、もう素晴らしい石造りがこう見れるわけですけど、カミソリ1枚通さないと言われてる石造りがあります。まあそれカミソリ1枚通さないって言って、たまにその変な人がね、じゃあ試してみようって言うんで、なんか薄いその紙とかをこうスーッとこう入れてたりするんですけどね、もう本当あれはやめてほしいと思いますね。はい、まあ、だからインカ文明の元となったこのティワナク文化、このティワナク文化は、最盛期は6世紀から10世紀で、もっと遡ると紀元前3世紀頃からあったんじゃないかとされています。はい、で、まあ、インカ文明と同じく文字を持たない文化だったので、まあ、やっぱり文字を持たないと、まあ、歴史っていうのはあんまりよくわからないんですね。なので謎に満ちた文明です。まず、ティワナク遺跡が、まあ、どういうところなのか説明していきたいと思います。標高が3850メートルの高原地帯にあります。もうだだっ広い何もない高原にこの遺跡があるんですね。でこの遺跡はもう謎だらけです。もうやっぱり南米はですね、文字を持たない文明がいくつもあるんで、謎の遺跡がいっぱいありますね。はい、でスペインの植民地時代にこの遺跡を見つけたスペイン人は、まあ、宗教の巡礼地なんじゃないかなと思ったらしいです。だってこんな高地に食物も草木もそんなに生えないところに人々が住むわけないと。なので、まあ、宗教のこの巡礼地として人々がこの遺跡を作ったんじゃないかと考えられていたんですが、近年の調査でこの遺跡に、まあ、住居がいくつもあるっていうのが明らかになったんです。で当時は都市的な意味がここに含まれていたんじゃないかと、いうことが明らかになりました。この遺跡なんですけど、いろんな巨石がこうどんどんどんどんとあるんですね。でこの巨石調べてみると、おそらく20キロ離れたチチカカ湖から持ってきたということが明らかになってるんです。ただその運搬方法が明らかになってないんです。これモヤイ像とかも一緒ですよね。あの巨大な石をどうやって運んだのかって、もう 謎中の謎ですけど、やっぱり世界にはその巨石をどうやって運んだかっていうのがまだわからないっていうのがもう世界中に溢れてるんですね。でティワナク遺跡もまあそんな遺跡なんです。で現在も調査中でまだ 4% しか発掘されてないそうです。 4% ですよ、全く。あと 96% はもう未知の世界、もう宇宙と一緒ですよね。はい、まあ、そんな遺跡なんですが、まあここで悲しいお知らせがありまして、1970年代にボリビア政府がそのまあ遺跡がめちゃくちゃになってる状態だったので修復をしたらしいんですよ。ただその修復がかなり無理なやり方だったらしくて、まあ本来の姿ではないと。はい、いや僕も写真で見たんですが、あのかなり無理やりにこう石と石を積み合わせて、なんかコンクリートこう打ち合わせたのか、なんかすごいちぐはぐな感じがします。これあのパルテノン神殿、ギリシャのパルテノン神殿も、まあ、無理めちゃくちゃな修復をしちゃって今問題になってるんですけど、パルテノン神殿なんかは修復したものをまたその位置から剥ぎ取って、修復するっていうのを今やってて、もう本当2度手間3度手間みたいなことになってますから、まあ、ティワナク遺跡もちょっと悲しいのが、もう本来の姿ではない形になってるっていう、ちょっと今後その修復をまたその剥ぎ取って、元の姿に戻すのかっていうのは分からないですけど、まあ、そのままになっております。でこのティワナク遺跡に、まあ、どういう、まあ、見どころが含まれているのかといいますと、やっぱり石造りなんですね。例えば一枚岩で作った高さ3メートルの石像、これがいくつもあると。これがまあいろんな説があるんですけど、一つの説だとシャーマンを模して作られたんじゃないかということです。やはり高地で、まあ、食物も育たず、まあ、すごく、人が住むには良くない環境なわけですよ。でそうなるとやっぱり神への信仰心だとかがこう強くなるわけですね。で昔やっぱりシャーマンっていう人たち、まあ、お祈りをするシャーマンの人たちの影響が強かったみたいです。なのでその石像はシャーマンをかたどったものなんじゃないかなと、言われています。まあ、シャーマンはその神との受け渡しになる存在ですから、そのシャーマンの力を頼ってこう集まった人々がそのシャーマンを模した石像を作ったんじゃないかというふうに言われています。はい、そして半地下神殿です。はい、僕はこの半地下神殿があるからこの世界遺産を選びました。この半地下神殿はですね、何が面白いかというと、まあ、もちろんその半地下の神殿になってるんですが、こう正方形にくぼんだこう中庭のような作りになっていて、その壁に無数の石のこう顔がこうはめ込まれてるんですよ。これ皆さんあのネットで調べてみればわかるんですけど、いろんな人の顔が石からピコってこう、なんていうんですか、そのあのパネルのようなやつあるじゃないですか、顔をこうはめる、あれみたいにわーっと顔があります。これは本当に面白いです。175個の人面像、そしてこれ同じ表情がないんです。もうなんかあらゆる人種の顔、まあ、東洋人、これ東洋人なのかなっていう人だったりとか、細長い顔、もう、まあ、ふっくらした顔とか、ターバンを巻いた人とか、鼻が平たい人とか、鼻がぶっとい人とか、まあ、薄い顔の人とか、いろんな顔がある。結構、ね、不気味なんですけど、その中に実はあの宇宙人 のグレーって言われてるの分かりますか？あのよく目がこうバーンと大きいグレーと呼ばれてる、 あの宇宙人みたいな顔もあるんです。これは皆さん大好きな、もしかして宇宙人が作ったんじゃないかっていうやつですよ。はい、まあこの半地下神殿、やはりなぜ作られたのかっていうのは分かっておりません。その顔が175個もなんであるのかっていうのも分からない。まあ、一説にはもうその1000年以上前にいろんな国の人と交易をしていたんじゃないかって言われてるんですけど、じゃあこのグレーの顔は何だと。え、グレーは説明がつかないぞっていうことになりますよね。宇宙人と交易をしてたのかっていうことになりますから、まあそういうの考え出すとちょっとワクワクが止まらないですよね。はい、そしてまあ今もその宇宙人が作ったっていう話をしましたが、こちらも宇宙人が作ったんじゃないのっていう遺跡、プマプンク遺跡っていうのがあります。これティワナク遺跡から400メートルぐらい離れてるところにある遺跡なんですけど、巨石がうわーっとこう散らばってる遺跡なんですね。そのしかもその巨石が100トンを超える巨石もあるっていう、高さ8メートルの H 文字の形をした巨石が、本当に子供がこう積み木をこう散りばめたみたいにぐわーっとこう散りばめられている遺跡なんです。これチチカカ湖から100トンもする石をですね、どうやって持ってきたのっていう謎がやっぱりあるみたいなんですね。でこの H 型の文字がいくつも並んでるんですよ。でその H 型の石は安山岩っていう石を使用してるらしいんですけど、この安山岩が加工するのにはとても難しい石でして、本当に見事な H 型に掘られた巨石なんです。これ僕は見たことないので分かんないですけど、その研究者とかこう触るとですね、本当に滑らかな手触り、これはあの切った後ならしいんですけど、もう明らかに電動ドリルでこれ切ったんじゃないのって言われる精密さと、あとその角がかなり鋭角にできてるらしいんですね。もう触るとなんか切れちゃいそうなぐらい鋭角にできてる。もう絶対これは電動ドリルでやったんじゃないのってぐらい、もうほんと精密に、そしてまあ綺麗にまあ作られてるわけですね。そして等間隔に開いた穴も開いてるんです。まあこれ安山岩なので非常に加工が難しいんですよ。その石とこう石を叩いただけでは絶対にそのまあ削れない石なんですけど、本当に先ほども言った電動ドリルで削っているのが穴が等間隔に開けられている。でこれはまあ DIY をやる方は分かると思うんですけど、そのネジをこうはめ込むよう なんか何かをつなぎ合わせたかのような跡なんです。だからその H 型文字をいくつもつなぎ合わせてなんか作ってたんじゃないかなっていう説もあるんです。で面白い説の中に造形作家の方が立てた仮説なんですけど、その方はそのミニチュアにした H 型ブロックで、これどうやってまあ利用してたのかなとこう考えてたら、パッとこうひらめいたらしいんですね。それは第二次世界大戦でドイツがロケットの航空機をテストするときに使ってた発射台にこれ似てるぞって思ったらしいんです。それは H 型文字を横にずらーって並べると、あの線路みたいになるの分かりますかね。 HHHHH って並べていくと、でそれが、まあ、ロケットの発射台だったんじゃないかっていうのをこう思いついたらしいんですよ。古代そのティワナクの人たちは宇宙人と交流していて、宇宙人が、まあ、UFO でやってきて、その宇宙船が自分たちの星に飛び立つための発射台だったんじゃないかっていう、まあ、説をこの、まあ、造形作家の人は打ち立ててるらしいんですけど、
まあ、そんなびっくり仮説もあるぐらい、まあ、謎に満ちてるんですね。まあ、確かに H 型文字をつなぎ合わせるってなると、まあ、それぐらいしか浮かばないですよね。ジャングルジムとか、あとは思いつくところで言ったら、わからないです。はい、まあ、まあ、プマプンク遺跡、地下神殿の、まあ、石造りの顔とか、本当にわからない、もう科学が進歩した現代でもわからない謎がこのティワナク遺跡には眠っています。はい、まあ、今回はこんなところですかね。はい、タクペディアに入ります。謎の遺跡ティワナク、インカ以前にあったこの文明は、インカ、もしくはマチュピチュの謎を解明するヒントがここに隠されています。まあ、半地下神殿の無数の石の顔やプマプンクの H 型ブロック、この謎は考えれば考えるほど面白いです。はい、以上です。はい、エンディング、まずはメッセージ紹介のコーナーです。今回はですね、八木くんの親友のゆうやくんからメッセージが届いております。これ年末に届いたものなんですけど、ちょっと読めなかったので、またいじゃいましたけど読みたいと思います。ゆうやですということでいただいております。たくやさん、八木くん、いつも楽しみに聞かせていただいています。まず僕の話をすると、今年は四男の誕生をせかしねメンバーで祝っていただき、八木くんの映画監督姿も見れて、とても充実した1年となりました。八木くんの撮影の際に四男を八峰さんにも抱っこをしていただき、せかしねとつながりを感じられた1年となりました。ただ中山さんとは交流できず、いつかせかしねオフ会でお会いできることを楽しみにしています。世界遺産では今年はモズ古市古墳群の登録がありましたね。大阪なので一度行ってみたいと思います。映画については、僕が今年見た映画の中で3時17分パリ行きが一番良かったです。僕も一番良かったです。かっこ自宅視聴昨年の作品ですが、かっこ閉じ、この作品はせかしねでも少し話がありましたね。これぞユアシネマの最高傑作ではないでしょうか。話は変わりますが、テンノーズアイルでやっているスターウォーズ展アイデンティティーズは面白かったですよ。スターウォーズの展示を通して自分のアイデンティティも考えていくという新しいスタイルの展示会でした。よかったら行ってみてください。人生は選択の連続で、その選択が今につながっていることをパリ行き、そしてスターウォーズ展から改めて感じました。長文ですみません。拓也さんや八木くんは今年はどんな1年でしたか？お二人とも飛躍の1年でしたね。拓也さんはミステリーハンター、八木くんは映画監督、二人のご活躍を心から楽しみにしています。ゆうやくん、ありがとうございます。まず四男の誕生をせかしねメンバーで祝っていただき、そんなことがあったんですね。あれですよね、八木くんが長野で撮影した時に、ゆうやくんも現場にエキストラとして参加していただいたってことですよね。でそれで八峰も出演していて出会えたのかな。中山さんとは交流できず、いつかせかしねオフ会でっていうことなんですけど、せかしねオフ会やりたいですけどね。多分誰も集まらないで、まだ現状ちょっと考えてないですけど、でもそういう交流の場がいつか持てたらいいですね。なんかその皆さんでワイワイ盛り上がるようなイベントができたらいいな。まあちょっと一つの夢ですね。あとは そうですね、モズ古市古墳群一度は行ってみたいです。古墳群いいですよね、ものすごいでかいですから。モズ古墳、僕時間なくて古墳の周り歩けなかったですけど、ちょっとあそこを歩いてみたいですね。ひたすらかなりかかると思いますけど、皇居ランならぬ古墳ランみたいなのちょっとしてみたいですね。はい、ゆうやくんありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、メッセージは今回以上です。そしてちょっといろいろ宣伝をさせていただきます。まず僕が、出演した映画ゴーオンが2月15日から池袋シネマロサで公開しまして、順次、全国で公開していく流れとなっております。この映画あらすじをちょっと話してみますと、ある日兄が犯罪を犯し、父がそれを苦に自殺してしまった誠は母に助けを求めるが、母は助けてはくれなかった。家を飛び出した誠は自分を傷つけてくれるものを探し求めるが、やがて一人の不老者と出会う。その出会いをきっかけに誠の生と向き合う音が静かに響き始め、てんてんてんということで、はい、これはほぼ地元の福井で撮った映画ですね。監督が福井県出身の片山亮さんという方で、僕はもう10年ぐらいの付き合いで、出会いはオーディションだったんですけど、同じオーディションで片山さんが中山くん福井出身だよなっていう声をかけてくださって、そこからずっと仲良くさせてもらってます。僕の実家は居酒屋なんですけど、その居酒屋の食器を実は片山さんのうち、まあ、片山さんのお父さんがその食器屋さんを昔やっていたそうで、その片山さんから買った食器をうちの実家の居酒屋で使っていたという、まさかそこでつながるんだっていう、まあ親父が交流あって、まあ、息子同士でまた交流が始まったっていうね、まあ素敵な話なんですけど、素敵かどうかわかんないですけど、はい、まあその方が今回監督をしまして、僕も出演しております。おそらく地元の福井でも公開があるので、ぜひお時間ある方は皆さん見に行ってください。僕の福井弁が聞けると思います。流暢な福井弁が、はい、お願いします。はい、続いて、2月1日また不思議発見ミステリーハンターとして出演させていただいています。今回はドミニカ国というあまり知られていない国に行きました。カリブの島国なんですけど、本当にもう見ていただいたら分かると思うんですけど、まあ楽しいです。楽しく、2週間にさせてもらいました。まあ皆さんドミニカ共和国は知ってると思うんですけど、ドミニカ国は知らないと思うんで、ぜひ、未知の国を知っていただきたいですね。よろしくお願いいたします。はい、いやー今回も一人での収録だったんですけど、カラオケで収録してるんですよ。まあなんで自宅じゃなくてカラオケで収録してるかというと、自宅で一人で撮ってたら多分何回も撮り直しちゃうなと思って、だったらこの時間を決めて、カラオケで撮った方が、まあ、サクッと撮れるかなと思ってカラオケで収録してます。まあいろんな声が聞こえますよ。ポルノグラフィティだったり乃木坂だったり、みんな楽しく歌ってますね。僕はこの 収録がもうこれ今終わるんですけど、終わったらあいみょんをちょっと音下げて歌いたいかなと思っております。もちろんマリーゴールド、マリーゴールドを歌ったら今夜の10時なんですけど、帰ってお風呂入って寝たいと思います。はい、そうですね、まあせかしね4月にリニューアルするんで、それまでに考えなきゃいけないことがいっぱいあるので、まあ楽しみながらちょっと4月に向けて頑張っていきたいと思います。今回は以上です。それでは皆さん、なんか中国の新型ウイルスとかも流行ってるそうなので、マスクは必ず着用で、風邪は気をつけてください。それでは皆さん、さよなら。